テイルズチューン。
はい、テイルズテイチューン、セカンドシーズン第11回です。お相手は上田美人と
武田と
白夜です。
はい、今回は、久々に3人でお送りします。あまりさんは1回お休み、すごろくのようにすごろくのように1回お休みです。
まあいいや。
というわけで最近は前の日曜だったっけ、サンクリ、
サンクリに参加して、
来ていただいた方ありがとうございました。
そうですね、僕はちょっと行かなかったんですけど、行かなかったというか行けなかったんですけど、
はい、
どないでした？
まあなんかまったりと過ごしてました
。そうだね、でもまあ混んでるとか混んでたんだけどね。
ああそうね、
うん、
まあ、僕はあの後ろでひたすらキーボード叩く回マシーンになってたから、あんま周囲のことが分かんなかったんだけど、やばい、間に合わない間に合わないを繰り返しながら、
場所がうちらすごい結構奥まった方にあったから、
はい、
まあちょっとのんびり今回は、
今回もしかして同人ゲームとかの配置じゃなかった、俺のサークルだったからちょっと違うところに入ってた
り、あでも左右があの海猫だったから、
ああ
でも近くに、
それはそう、
海猫だった、
隣は海猫と日暮らしで、隣がちょっと分かんなかったけど、で、あの本人がいらっしゃいましたね、セブンズエクスパンションの、
あつうかあのなんだっけ、ミニオンリーみたいなやってたんだよね、その会場内でその海猫オンリーを一部でやるみたいな、
はい、あじゃあそこにカテゴライズされたのかも、
あ
でそこに来て、え何これっていう、
じゃあうちらね海猫の中に入ってた
んだあとそれはなんでとか思うけどね
多分そのざっくり同人ゲームというジャンルでくくられたんじゃないかなって思いますね、
はい、3組の方で分けたのかどうかは知らないけど、うん、あれはなんかそのなんだろう、どういう風に分けたのか知らないけど、
そう3組 の分割ルールは未だによく分かんない、
ああ
まあいいや、あで、そうか、3クエで1個面白いことあったよね、
うん、
まあこれはじゃあ後のまあ
制作者オツとかそっちの方でちょっと、うん、そう話しましょう、
そうか、そこに勝てこられるんだっか、
うん、うん、
じゃあそんな感じで、
じゃあ制作者オツのコーナーへ移って、まあおはがきを読んでからその話題にちょっと話しましょうか、
はい、イエーイ、
テイルズステイチュ
ー、はい、制作者オツのコーナーです、
イエーイ、
はい、なんかメインになってきてますね、
うん、もう完全に定着したかなって気がしますが、
はい、というわけでメールをいただいておりますので読まさせていただきます、はい、ややこネームジュビさん、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
こんにちは、テールズデイチューン中のジュビです言いにくいテールズデイチューン中はい、ジュビです、ラジオいつも正しく配置させていただいております、武田さん商業作品の執筆活動おめでとうございます、
ありがとうございます、これは
そんなこともありました
ね、前ラジオでも言ったんだけど、これは、
あ一応ラストでしょぼっとしゃべってくれ、
はいはい、まあもう作品も一応、まあ、情報公開されてて、
うん、もうしゃべっても大丈夫って、
まあ俺も体験版もちょこっとやって、
うん、
体験版には武田さん書いたとこで入ってるの、
うん、言っちゃっていいのかない、
あない、
なんかムービーすごいね、
うん、
あ
もうあの
いいですね、アニメ
なんかおしゃれでいいですね、
リトルウィッチャーはやっぱおしゃれなところが結構売りだからね、
あそうなんだ、
社内にデザイナーとか書いたりするって結構珍しい会社だから、
ああ羨ましいことですな、
デザイナーっているんだ
だからその商品のロゴとか全部そういうデザイナーさんが単独で作ってる、
あ逆に普通のそういうメーカーって専属デザイ
ナー中にはいないね、あ、まあ、頼むとか、うん、
結構そういうデザイン主体のところ、
あとはなんかデザイナーでも何でもない人がやってたりするからね、なんか手の空いてる社長とかが勝手にロゴ組んでなんかこんな感じみたいな、
う
ん、
グラフィッカーの人とかっていうのがやったりとか、
あ、まあ、
イメージは
多いと思う、
まあそのが多分大半なんだけど、
ね、ただまあそのロゴとか作成する技術とやっぱりそのいい形をデザインするとかなんかちょっと別だったりするから、うん、なかなか難しいけど、
ね、まあその辺のデザイナーはそのリトルビッチさんもラジオやられておられるんで、そこでちょっとデザイナー方実際いて喋ってたりするから
面白
いです
よ、
うん、だから喋ったね、
で、はい、まあ武田さんのことでもありますが、どのようにして背負い作品のライターになられたんでしょうか、ぶっちゃけなんか投稿なの応募なの、それとも面接とか直接行ったの、もしかしてコネなの死ぬのってい
う死ぬの、
え武田さんどうだったのケース的には、
いや僕は全部あの応募ですよ、
あ普通に応募したんだよね、うん、求人っていうか常時、まあ、ゲーム会社って求人してるところとかある
か、だから求人をあの片っ端から探して、じゃあこれとでシナリオ1本書いて、うん、全部のところに投げて
なんか一時期なんかとことん落ちたとか言ってたよね、
5年ぐらい前かな、うん、その時は全部出して全部落ちた、で今はその、1社2社3社、もちろん会社名言えるわけないからあれだけど、うん、 で5社ぐらい受けて4社受かった。1社はなんかメールが全く返ってこなかったから届いてんのかなって感じ。まあ一応全部差し採用受かってお話を聞きに行って、まあ面接を受けて決まるみたいな。でも大体でも面接行った瞬間じゃあ何書くみたいな感じでしたね。あ、共通してなんかもう面接してじゃあしばらくお待ちくださいっていうのなかったっていうような印象で。
じゃあなんか動画人活動っていうよりかは、うん、なんか実際物を出して見てもらってっていう感じで、
う
ん、
ああそうそうそう、
あ、ね、メールに書いてあるんだけど、そのライターのその試験っていうか面接の時、その同人活動でこういうのやってますとかってなんか影響したのしてないのみたいな。
ああ、半分ぐらい知ってた。
あ、知ってた、
中学のリンクス、ああはいはいはいみたいな、だから逆にびっくりした。
まあでも業界の人だから一応同人ゲームとかもやっぱ見てんのかな。
そうみたいですね。
じゃあ少なからず影響は、
まあ、ゼロではないが、そんなでかくもないと思う。
あ、はい、あ、なんかあのぼんやりとして覚えられてるみたいな、あれねみたいな。
まあでもほらそれは最近 あのネットでも多いの、タギングとかでみたいに、まあ、ぼんやりくくられるみたいな、ね、でも覚えられていないよりは1000倍増しだからさ。
あ、は
い、
あそうね、なんか やってはいるんだな、うん、でもその本当に何もなやってない人で全然有利だよね。なんかその今までシナリオ書いたことないですけど、うん、なんか来ましたみたいななんで来たのみたいな。
だからまあちょっと骨みたいなものはないですね、一切。ただちょっと最近お話を聞いて、なんだっけ、まあ、骨っていうのはちょっと違うんですけど、その仕事してるそのつながりができてくるじゃないですか、ライダーさん知人が。だからそういうのができて、なんかあの今間に合わないから仕事をどうみたいなことは多いようです。
あ、2回目から大体そんな問題でも、あ、それを骨とはなんか言わないと思うけど、
う
ん、
まあそうですね、まあ、実績があるから次もどうですかって言われたら、
あ、でもなんかそれはなんかどの仕事も、
まあ、一緒だから
同じな感じだね、
うん、ただしそういうところに回されるのは大体あの火消しが多かったりするからね、うん、
そうね、
どうなんでしょう
って。まあでも1回目は実際正当な応募で受かったわけだから、うん、いいよね。
そうですね。
なんか親父がリトリューチューの社長とかじゃないからね。
そう、だから別にあの後ろ暗いことは一切ありませんよ。
はい、
で続きなんかもうちょっとあるみたいだけど、
同人と商業という境界が曖昧になっている。まあこれよく言われますけど、
うん、
上田さんの同人が売れてない頃の苦労話から現在にている商業作家への出世話を交えて、同人を通じて商業を進む良い方法などありましたら教えていただけたら幸いです。
上田さんってもともと同人？
同人だよ。同人っていうか、まあ、プロじゃなかったから同人活動をしてて、まあ、俺の苦労話なんか聞いたらさ、もう恐ろしいことなんでね。
僕もチラッと聞いたことあるけど話せない
ちょっとあまりに辛すぎて言えないみたいな。
でも例えばその商業の初仕事ってその同時になんか例えばコミケで書いてる時にスカウトが来たんですか？
あ、でも一番最初はそう。ただそれはその今の業界とちょっと違うところだったんだよね。俺がその昔関西に住んでたんだけど、関西ってまあ今は結構イベントあるんだけど、昔同人イベントってあんまりなくて、
はい、
そのちょこちょこあるイベントにまあ定期的に出てたんだけど、そこでその昔その俺がそこのイベント出てた時って携帯ゲームとかがなんかその技術的に出始めた頃で、なんかそういうのの絵を描きませんかみたいな仕事をなんかそこでスカウトされてもらって、ほんでそこでやって、その会社が潰れてまた元通りっていうなんかプロセスを経てるからそれは全くつながらずで、でまあ実際同人からじゃなくてやっぱネットだね。ネットができてホームページ公開してから、まあそこで仕事をもらったから、まあでも同人活動だね。別にそれでホームページ公開してなんかお金もらってたわけではないけど、
はい、
うん、やって、うん、だから同人活動でもなんかその例えばそのホームページに絵だけ描いてたなんかその公開してなんかイベントとか行ったことないみたいな人いるじゃん、
はい、
それもまあ同人活動といえば同人活動だし、うん、積極的に営業してるわけじゃないけどなんか仕事来るみたいなのは、
うん、なるほど。
そのホームページを結構積極的に更新をしてたとか、
あ、俺はもう営業のつもりでやってたから、なんかそのすごいたくさん更新して、あのその時クソニートだったからさ、もういくらでも更新できたし毎日 CG を更新してるの なんかねえかなみたいな、まあ、かなりの間何もなかったんだけど、
はい、まあでもそういうのってある日突然来るもんですからね、
う
ん、
そうね、
まあ、別に正しいことをしていたと思います。じゃあ逆にその自分からその訴え、あの営業ではないですけど、うん、をやったっていうのは何ですか？
営業やったっていうのはホームページでその仕事をくれみたいなことを書いてたけど、ね、なんか仕事できますみたいな感じでやって、
はいはい、
やっぱ最初の頃ってすごい細かい仕事で、はい、なんかその携帯ゲームの絵を描いたことからなんかそのちょっとしたどっかのカット1枚とかで まあ、それどんどんまあ繋がっていく感じで、さっき言ったみたいに1回目以降はなんかコネになるみたいな感じで、
あ、まあ、1回目からコネなのは非常にあれねみたいな。
そうね。
まあでもそもそも僕って全くその元々プログラマーだったし、まあ、今も微妙にプログラマーだけど、うん、だったから一切そういうのも繋がりなんかあるわけもないし、まあ、応募するしかないからね僕の場合は。
でも絵の人とかもそういう応募の枠みたいのはあるんでしょ。
うんと電撃大賞ぐらいじゃないですか。
いや、ああ、絵とか意外とないかもな。
うん、イラストでパッと思い浮かぶのそれしかない。
あからさまにそのプロとして活動するために応募できるみたいな電撃くらいしかないかもしれない。他の、その、あれも募集はたまにやってたりとか、あと読者投稿のコーナーとかであるじゃん。はい、絵何でもいいから送ってくださいみたいな。はい、その中から拾うみたいなのもあるけど、あからさまに求人みたいなのは意外とないかもね。
なんかゲーム会社にそういうなんか送って、なんかどうですかみたいなやつはあんまないんだ。
いや、なくはないけど。いや
でもそれは多分ほぼエロゲーとかの原画のプロセスじゃないですかね。原画化のための。
あと絵描きさんってやっぱ今ホームページ普通に持ってたりするから、なんかその営業の人からとかがそういうの見て探して、まあ普通に仕事が来る流れができちゃってるから、
そう
なんか絵描き側にもまあなんかそれってもう普通になっちゃってるんだよね。俺らわざわざ営業しに行かなくてもみたいな。
あ、そうなんだ。
うん、向こうから来るは来る。
最近だってタンブラーですごい簡単に画像は拾えるし、
うん、
タンブラーとかさ、例えばまあ昔から萌えミシュランとかさ、まあ、萌えミシュラン、まあ、そういう絵をやってそのホームページに行くっていう流れがすごい今簡単にいけるなっていうから、
まあ、今でいうピクシブみたいなもの、
まあ、ピクシブもそうだ、ね、あのピクシブっていうのは仕事として仕事を募集とか機能するのかな。メッセージの機能は確かあったはずですけど、
うん、まあ検索とかもできるしメッセージの機能もあるからできるはずだよ、うん、なんかまあそのいちいち一社一社その自分の絵を欲しいかどうかも分からない会社に持っていくよりは向こうから黙った方がいいみたいな感じで、う
ん
う
ん、まあね、あの急いでいる場合とかだったら、まあ、ガンガン持ち込んだ方がいいと思うんですけどね。でも持ち込む場所がもう今ないから、あんまり、
うん、
今ないというかそもない、
まあ、別に電話してその持ち込みたいですかと言ったら断る会社はまずないけどね。
まあいつのよりもコンテンツは常に不足してますからね、
うん、
という感じ。
ここであるなんか重要なことはその同人を通じて商業に進む良い方法などがありましたとか言うけど、んみんな進みたいのみたいな。
ああ、はいはい、あ、僕もそれは思う。
うん、同人がその例えば前に言ったと思うけど、なんかその何通りかあって同人なんでやってるのって言ったら、いや完全な趣味っすよみたいな感じの人と、まあ、そのこれを機になんか商業ステップアップしたいっすみたいな人と、まあ多分2種類いると思うんだけど、うん、どうだろう、ステップアップとかなんか今でもやっぱそういうのが普通なのかな。半々くらいだと思うんだけどね。
絵だったらステップアップだけど、漫画だったらもう持ち込んだ方が早いと思う。
あ、まあね、
うん、あとまあ文章はもう文章の場合はもうあのなんだっけ会社に持っていくしかないし、まあ、幸い小説はいっぱいあの投稿の章があるから、
うん、
っていうのはありますけど。
でも逆にじゃあなんで商業やったのお二人は。
いや俺は元から商業作家になりたかったから。
うん、まあ、まあ僕もあとはまあ日々 の, あのお米のお味噌を買うお金をですね、うん、
あ、
うん、
そうね、俺の場合は結構変わってて、その同人やってる時もなんか商業作家なりてえなみたいなことを、うん、でも明日も同人作家だなってことと思ってたから、まあ商業は俺はまあステップアップとして考えてたんだけど、
うん、
ステップアップするとなんかどっちでもいいなくらいになってくるんだよね。どっちでもいいなってことはないんだけど、うん、なんかその商業でできることと同時にできることってあからさまに違うからさ、
はい、
なんかその仕事として選択するときになんかやっぱり両方選べるみたいなのがよくて、うん、商業進んじゃったら多分同人もなんか選択肢の一つにしかならなくて、
うんうん、なんかやれることの違いになってきますよね。
そうね、
やっぱなってみて分かったね。やっぱまあその、うん、だいたいそのまあどっちがある程度自由でやれるか、ね、あとはもうなんだか納期と金みたいな。
単純にステップアップとはなんか言えないけど、本当にそのプロで作家になりたいですっていうのは全然別だけど、
うん、なんかステップアップってなんかクラスチェンジに近いというか、
うん、
なんだろう、ちょっとまあ似たような表現かもしれないですけどね。
なんか商業作家になりたい人となんかお金だけ欲しい人とかもいるじゃん、たまに。
あ、はい、
まあ俺とかだけど俺じゃないけど
いや、まあ、多分この中の3人がそうですよね、
うん、
多分
そういう人はその変な話同人で例えばそのなんかゲームなり本なりがたくさん売れてたら、まあ、それでいいんじゃないとも思うし、
うん、同人の方が理財的にはいいかもしれないし、
うん、出世とは限らないからね、
まあ、あるいはその同人を作る選択肢に普通に働いた方が金儲かるで多分
で。でも商業で要は CM 的なものとして捉えてる人もいるってことなんじゃないの。
あ、なんかまあそういう風に使う人がまあほとんどそういう人に使う人もいるってことだよね、
うんうん、
だからその商業で有名になってまた同人に来て
来て
また行ったり来たりみたいな、
うんうん、
でも行ったり来たり割と最近普通になってるからね、
うん、まあね、 まあ、だって事実僕と 今の上田とかそうじゃないですか、
うん、
まあ、行ったり来たりでもないですけど、
そうあんまりその同人から商業のステップアップっていうのがあんまりピンとこなくはなってるね、
うん、
同人、まあ俺らその同人ゲームサークルのラジオだから、同人ゲームサークルを作ってて商業メーカーになりたい人ってそんなに多いのかなとか思うし、あんまりいないんじゃない、どうなのかな、
分かんない。でもうちらその例えばそのテイルズに商業メーカーになる機会があったらやるって言われたらちょっと首をかしげますね、なんか、
うん、まあ今その実質上その、例えばそのうちらエロゲーは作ってないんだけど、
はい、
そのエロゲーメーカーにしかなれないからなんだよね多分、まあ、会社として今成立しないからさ、そのエロゲー以外のメーカーって、
ああまあね、
うん、なんかそれはあると思うし、うん、例えばまあ俺らがエロゲー作っててその商業メーカーになりたいかって言ったら、まあそれでもまあまあ、なりたくなくはないけど今はいいですくらいかな。
うん、なんか僕も、うん、なんかこう言葉を濁しちゃうか、よくわからないというか、
うん、やっぱ制限はでかいんだよね、その、うん、単純にステップアップって言えない、そこでもちろん商業めっちゃいいことあって、まあ、たくさんの人が当たり前のように見てくれるとかあるんだけど、
うん、
でも制限もいろいろあるからね、うん、特にその同人サークルからその会社に変えるということはもうなんかサークルそのまま会社運営に変わることで、
はい、
もう相当しんどいことになると思うし、うん、それなんか大変じゃないの、みんなそんなにやりたいのかなみたいな、
うん、そういうなんかあの事務作業とかの、 あのコストが圧倒的に高まるわけだから、うん、それをやりつつさらにゲームを作りたいんで、もしかしたらそれってあの同人でもやれることじゃない、これよくあの会社を脱サラする人いるじゃないですか、あと起業する人、でも大体その人ってあの半分ぐらいは途中でもしかして今やってる仕事会社の中でもやれたんじゃないかって思うっていう、
あ
そういう人がやっぱ多いらしいんですよ、
はい、
だから別に起業しなくてもよかったみたいな。
でも大体脱サラする人ってさ、そう別にやりたいことは同じだけど、うん、その会社の組織の中でやりたくないっていうことなんじゃないの、
いやだからそういう人もいるかもしれないけど、うん、でもやっぱそのやりたいことがその主眼にある人は別にその組織の中にいてもやれたかもしれない、
ね、ああまあやそうね、
うん、だからもしかしたらその運営努力が足りなかったかもしれない、だからその一生懸命その会社 の、 そのなんだっけ外注で受けて仕事を受けて頭を下げるよりも会社の中で守られてかつ好きなことやれたらよかったじゃんみたいな、
う
ん、
まあ好きなことやれないから出ていくってこともあるんだろうし、あとなんか、うん、まあ、
まあ、
なんか上下関係が嫌だっていう人もいるんじゃない、
まあ、それはでもちょっと別の問題だよ、うん、まあ、まあでもそこは事務作業とかそういう人間関係の難しさっていう問題になるから、うん、だからそういうことを抱えて商業に移りたいって言われると、うん、ちょっと難しくなってくる気はする今のところ。
特に俺らはその組織から離れてもやることは一緒だからね、その会社で、まあ、武田さんだったらシナリオ書き、こっち来ても別にシナリオ書くだから別にフィールドはどこでもみたいな、
そう、まあね、
感じは
会社に行った瞬間じゃあ PHP をコードを書きなさいって言われたら、まあ、結構話は変わってくるかもだけど、
うん、まあでも質問にある中、同人を通じて商業に進む良い方法があるといえば、まあ、シャッター前を目指せですよね、
うん、あまあいいものを作るですね、うん、いいもの売れるものを作りなさいで終了だから
そうね、
特にない
最近だったらそのコンビティアとかでその同時作品をそのまま持ち込みとして受け付けるようなところがある
し、あ、はい、
だその同人誌で書いた漫画だけどなんか持ち込んで見てもらえませんかって全然いけるし、
はいはい、
まあ、出版社とかも同人誌とかはまあ全然知ってるし、そういうの持ち込むなんかルートみたいなも出来上がってきたから、なんか同人ゲームとかでもね、なんかちゃんとしたものができたらちょっと大々的に宣伝したりとか、
うん
うん、それだけで結構見てる人は見てる、まあ、さっきの話じゃないけどそのゲーム会社行ったら武田さんの収穫とかなんか調べてたみたいな、はいはい、そういうこともあるかもしれないし、
うん、
まあ完成品、やっぱ完成品じゃないと評価されないっていうのは結構あるかもしれないし、
うん、
形になってもそこそこ頑張ってやってるんだったらなんか意外となんか見てるみたいな、
うん、リリースし続けろっていうのか、
あ、じゃあ物を作れってこと、
う
ん、
そうね、
要するに、
う
ん、
作り続けろかな、
なんか俺とかその幸いなんか向こうから仕事をもらうことがちょいちょいあるんだけど、うん、なんか意外と見られてるなと思うし、
ね、そうっすね、だって僕も最近あのお仕事の話自体、ね、いただくようになりましたからね、
うん、ありがたいよ
ね、何々、あ、何々やってリトルビッチやってるんですかみたいな、どうすかみたいな、
そうね、そうい
う、びっくりします、
広がりができるから、
うん、だから1個実績をまず作ってみましょうみたいな、まあその作り続けて1個実績をつかんで次みたいな、
うん、そう、出世話って言うほど派手なもんじゃないんだよ、もうなんか淡々とやってましたみたいな、そう、
淡々とやってある人ってね、ポコッとくるね、なんかあんまり盛り上がらない結論ですけど、
そうね、苦労話をしたら盛り上がるんだけど、ちょっとなんか泣きそうになるから
目も当たられない感じ
だ、目も当たられない感
じ、じゃあここでこの辺で締めておきましょう、
はい、
まあまとめるとなんか
あとあれか、例のあのサンクリ、
あ、あ、また
っけ、
もうちょっと
あ、
うん、
これだけこれだけ。というわけで今後のテイルさんのご活動と、あ、白夜さんの個人サイトに期待をしております。これは何だっけ、前に作ってるってできた、
あ、このブログ自体がブログっていうか、なんかブログのシステム、はい、ワードプレスを使って、なんかまあなんか僕なんか やろうかなと思って、
はいはい、
なんか2人楽しそうだなと思って、
いやいやいやいやいやまあそういう気持ち大事よやればいいじゃない、まあね、そうね、個人活動というか、まあまあ全然別のことやるわけじゃないからね、ちょっと個人で、うん、いつもその俺らサークル作るときはゲームに合わせてなんかを作るから、うん、まあ、個人でちょっと好きなものを作りたいなっていうのもあるだろうし、
あと今までなんか一人でやったことがない、一人っていうか、うん、こういうもともとあるサークルとかでずっとやってたから、
はいはい、
なんか自分からこう行動するってことはあんまなかったから、
音楽単体のコンテンツを作るってこと、単体何々に
合わせて、まあ、自分のサークルみたいな、
そうね、自分で動くみたいな、
うん、
基本なんか今回このテールズチームなんか武田さんがこう、うん、なんとなく誘ったみたいなあんじゃん、
う
ん、
ああそうね、いつも俺は流されて
る、いつも流されてる
このままでかみたいな感じの、
そう、なんか自分からアクションを起こそうかなという
具合の
ものですね。
まあでも幸い M3 にも受かったし、
あ、はい、
まあ、楽しみですね、うん、
じゃあまあその辺は、サイトの公開を合わせおじおじ情報が出てくるんですか、
ね、まあテールチューンサイトに載せるでしょ
う、サイト自体はまあ実際もうあるはあるんで、うん、ちょっと、ま、全然まとまってないサイト
では
ある
んで、そうね、僕も最近自分であのサイトを作ったしね、
うん、
後で
まあちょっと、
まあ、その辺は
後日まとめて
ちょっと
出しましょうか、
はい、
はい
は
い、というわけで、
なんかあと4つぐらいだから、とりあえず今日は
こんなもんですか、あとは普通音のコーナーで読むとして、さっき話したサンプリの、
あ、はいはい、
サンプリの時に、はい、このなんかラジオ、このラジオを聞いてますよっていう、そのなんかお金の話、はいはい、お金とか、 なんか売り上げがどうこう
はい、はい、
多分前の前ぐら
い
の時にやった時になんかこうなんか興味深いですっていう方がちょっといらっしゃって、はい、その時にこう iPhone で自分のところの作品を移植してるっていう作品さ、
はいはい、
ちょっと見せてもらったんだよね、
うん、
あれすごいよね、
あの出来栄えがすごいですよね、なんかちゃんあのなんだっけ、iPhone って基本的に画面タッチしてその文字を進める感じなんですけど、はい、例えば2本の指でトンと触るとそのメニューが出るとか、
あ、はいはいはい、
で2本で指を触って上にずらすとなんかそのメッセージのログが見れるとか、
はい、
もうインターフェースきっちりして、
そうね、すごい、まあ、僕はどっちかといえばそういうとこは元々の iPhone の機能だから、うん、まあ、あんま気にならないんだけど、その Linux とかそういう Unix 系のその OS に移植できるというなんかことが、
技術力がね、
うん、だって同人サークルで、まあ、ある意味そのプログラマー、
うん、
まあ、なんか僕とか高谷さんみたいなエセプログラマーではなく、本当にそのOS とかそういう機能をちゃんと理解して移植をして、はいはい、
うん
うん、これはすごいなと。iPhone でギャルゲーなんてないんじゃない？
まだない。
今実際なんだけど iTunes ストアだっけ？
うん、
あそこで審査通ったっていうからさ、
うん、
これからゴンゴン来るよね。多分。
いやゴンゴンは来ないと思う。
いやでも
そのサークルさんだけじゃ
ない。だって作れないじゃん。
その技術は持ってるの。
いやまあ一応ほらプロのメーカーも1個まだ1個か。
まだ1個でまだそれは出てないし。
うんうん、あないプロで一応あるんだ、
まあ、一応ね
出そうとしてるだけだけどね、まだ発売されてないし、
うんうん、まあ別にあのギフトっていう、まあ、ゲームなんだけど、
あ
アニメになったかな、まあ別にあの実際も公表されてるデータだから喋っても差し支えないはずだし、
うん、でもそういうプラットフォームじゃないけどそういう環境がもし我々も手に入れられたらもうぜひやりたいですよね、
うん、まあね12月はまあ携帯でも出してるし、まあ、携帯で遊べるまあジャンルではあるからね、
述べてね、そうね、あとうちらって意外と演出がシンプルだから多分移植もしやすいはずなんだよね、
うん、シンプルイコールしょぼいね
ああ、せっかくするでしょ、確かにまあいいや、
あでも多分携帯では画面でかいし快適に遊べるのはあれもあるし、うん、iPhone その独自の今やったそのタッチパネルのなんか操作って割とまあ向いてるよね、
うん、そうね、うん、ちょっとあれは非常に今後出てくるんですかね、ああいなんか携帯ゲーム、
そうね、iPhone の話をいくと長いけどね、結構その多分そのメインのコンテンツよりはそのサブコンテンツを配信するみたいな感じになるんじゃないかなとか思うけどね、
というサブコンテンツというと、
ただその長いノベルゲームを、はい、俺に言わせるとなんか携帯ゲームであんまり俺なんかゲームを遊ばないのね、
はい、
なぜかっていうとなんか俺その通勤じゃないけどその移動中とかその外でとか
ぱり
例えば重たいノベルゲームとかちょっと感動するようなノベルゲームなんか、はい、外とかうるさいところでやりたくないので、ね、なんか
あ、はいはい、
移動中とか移動中とかにモンハンやってるやつも俺信じられないからさ危ないじゃん。なんかこうやってアクション
の
ってやって
る時にさ、移動中とか別に歩いてやってるわけじゃないでしょ。
歩いてやってるわけじゃないのさ、電車乗ってる時にさ、なんかその、うんうん、ガタンゴトリみたいなんかさアクションとか敵避けたりとかできなくね、
う
ん、
え僕あれあの俺たちのサバゲーやってたよ、電車の中で。
まあ僕はあの小学校に聖剣伝説かっこ初代やって
た、うん、あはいはい、ゲームボーイ
そう音楽が鳴ってそのなおかつその文章を読んでみたいなちゃんとしたものをなんかそれその携帯ゲームしかないんだったら別だけど、その例えばその PC でも同じゲームがあってその携帯でもあったらなんか俺 PC で遊びたいんだよねやっぱり。
あそれは演出がいいとかそういうことですか。
演出がいいとか、
あ、まあ、落ち着いて家でやるとかそういうこと。
でもそれさあの携帯ゲームと PSP とかモバイルの特性を丸投げしてませんか。
なんかモバイラーにはモバイラー向けのやつがあるというか、例えばその俺がその例えばその iPhone のなんかその仕組みみたいなのがあって、はい、ゲームが出せますよだったらそのなんだろう、収穫の12月を例えばその丸移植するんじゃなくて収穫の12月ファンディ作みたいなのをなんかそのそっちで作るみたいな、なんかその白のブロック崩しみたいななんか言うやつみたいな。
あ
うい
う、あはいはいはいはいはい、
俺なんかそういうのしか遊べないんだよね携帯で。なんか
でもノベルゲームって逆に親和性がいいと思うんだよね。だって電車の中でさ満員電車だったとするよ、はい、でもすごい本読んでる人いるじゃない、うん、
あまあ俺も本は読むんだけどね、なんかそのまあでも演出がそんなに過剰じゃなかったらいいのかな、うん、そういうものがまあ なかったっていうのもあるんだけどね手元に、うん、
いや逆に、うん、僕も逆にモバイルは向いてると思う、
うん、向いてる。
だってこう指と目しか動かせないわけじゃん、うん、多分混んでる時
は、
うん、
はい、
片手でできるっていうのがやっぱいいよね、うん、携帯はさすがになんかアクションはちょっと、
あ
まあ座ってゆっくりやりたいとは思うけど、
本当にどんな感じかが想像つかないので、なんか携帯ともまたちょっと違うし、
そうっすね、
ちょっと落としてなんかそれは遊んでみたいですけどね、
うん、iPhone に来たり、
そうですね、
っていうか携帯ゲームでどうなるかなっていう感じはするね、うん、携帯のそのギャルゲー色って結構あるらしいじゃん、よく知らないんだけど、
ああまあありますね、
どうなのかな普及率とかって、みんな結構電車とかでやったりしてるのかな、家ではやんなくね、わかんないけど、
その情報ってさ絶対に共有されない
からさ今パソコン持ってない人もいるじゃない
ああまあね、
うん、
うん、なんかほらニコニコ動画でなんかうちのその携帯版しかやってないっていう、
はいはい、
あはいはいはいはいはいはい
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
い
はいはいはいはいはいはいはい
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
いはいはいはいはいはいはい
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
は
い、もうそこで全身包囲しないと売り上げ立ってこないんじゃないかっていう気がする、うん、あとさあのモバイルのすごいいいところってさ、ピアツーピアのコピーが効かないことなんだよ。
あそうなの。
基本ほぼできない。
あ
非常にセキュリティが硬いし、
あ
iPhone とかもそうなの。
まあそうだろうな、
iPhone はもうジェイルブレイクってすごい特殊なことをしないとできない、
うん、えアクティベーションみたいなのがじゃあるんだ。
まあ一応ある。でそれやるともうアップルであのジェイルブレイクしちゃうと相当危険だから、
うん、そうね、ちょっとサポート受けられなくなるからね。
あそうなんだ、うん、あ
だから PSP でもあるじゃん、なんかそのイリーガルなフリーソフトをなんか落とす方法みたいな。でもあれってその OS をなんか自分でダウングレードとかして勝手にやるわけだから、うんうん、あんまサポート効かなかった。
そのためにすごい敷居は上がるから、うんまあはいはい、まあやりづらいじゃん、
うん、
でしかも確か携帯って中にはよくプチプチゲームしてる途中でサーバーからデータをダウンロードして続きを読むってタイプがあるんで、うん、もうそうなるともう負荷じゃん、こファイルがないから。
あ、まあそうね、サーバークライアントでやり取りしてる場合は、
うん
ま
あ、もちろんそのファイルをなんか落として吸い上げるっていうのもあるけども、それも相当敷居高いじゃん。
まあ普通はちょっと難しいよね。
あと携帯ってこの機種は良くてこの機種がダメっていう壁が存在するから、
あ
でしかもあのキャリアがあるでしょ、うん、さらに分割できるんだよ、うん、だから相当あのなんだっけコストというコストなんだろうリスクが低いんだよ、コピーされるリスクが低い。
さすがにでもな携帯電話になるとちょっと同時にサークルでやるとなかなか難しい
かも。もちろんそれはなんだっけ au とかそのドコモとか認証通さないで、うんまあ、あれをやるためになんか1センチの書類書かなきゃいけないってすごい辛い話
だから、らしい。
だから難しい。だから
そうなると iPhone っていうのはそのある意味将来性があるわね。
下手すと僕らでも通るわけだからすごい福音だよね、
うん、
あとは問題はどうやって作るからねそのキレキレのエンジンをぜひみたいな
ぜひ
ね売ってくださいみたいな、
まあ、携帯もちょっと僕らじゃ無理だけど、まあうん、なんかやってるところはあるわけだから、うんまあ、そういうところにお願いします。
企画を持っていくとか、まあ、それは手はあるかも、
うん、そうね。
でも iPhone の違うところはやっぱり開かれてるところだよね。なんかそのフリーでなんか作りなさいみたいな、はい、作ってみてみたいな、
だってね、9歳の子供が作ったソフトが並んで2万7000文字で世界で売れてるからね。
なんかあれってそのアップルの公式のアプリで実はほとんどないんだよね。そのみんなが作るためにその開かれた場みたいな、うん、
ただ場所を用意しただけみたいな。
あ、開発環境は普通にフリーで出てるかね、まあ、フリーじゃないのか、 Mac 持ってる人。
そうね、まあ Mac 持ってる人だったらフリーだし、
まあ、でもまあでも日本の携帯電話は厳しすぎるからこそ質が高いっていうのはあるんだけどね、その審査基準が。
あ、はい、
まあ、あと逆にさ、携帯って止まっちゃならないじゃん、もう日常の一部だから、
うん、
まあ、だから厳しくなるのは分かんだけどね。iPhone でそのちょうどその中間でいい感じ、
うん、
かまあ緩くも、まあ、場所は用意されてるけど、まあ、その通るのはそんなきつくないみたいな。
Android 版とかも出たらいいね。
ん、ああ Google の、
うん、
あとは僕はパーム派だからパームプレモンね。
もう
ずっと言ってるからね、はい、パーム大好き人間だから。だから なんだろうただここからなんかえらく話があって、
さっきのメールはもう終わってるから、
まあまあ、話は発展したけど、やっぱ理想はモバイルと PC 版同時に、もコミケの日に同時に出てるぐらいかにしたい。
まあ、あと、まあ、我々みたいにちょっとお金にがめつい人はその課金っていう部分でもわりかし敷居が低いっていう
か、ああ最近しかもあの Amazon APS あるじゃん、
うん、
あのなんだっけ、Amazon のなんだっけ課金システムを使えるっていう人もいるから、そのダウンロード販売用何々用何々といくつも種類があってさ、
うん、
使えるっていうのがあって、要するにそのいいところってさ、その Amazon のアカウントを使えるから一時登録しなくていいんだよ。支払い方法の生産とかも全部アマゾンやってくれるから、
はい、代行サービス
みたいな。そうだからそれを使ってうちらでダウンロードみたいなのを置いてサービスをやるんだよ。
あ、ダウンロード販売、
いや違う、その課金のところだけをアマゾンがやるの。
あ、そうなんだ、
うん、だからうちらよくさ、あの障害になるとね、どんな支払い方法があるのかとかさあるじゃん。
あ、
だけどそこはさ、あの世界で一番売れてるネットショッピング、アマゾンから、アマゾンのアカウントを使えるから登録する一切ないんだよ、
はいはい、
もうそういう美味しいシステムだからちょっとしまだウォッチしないと。今まだあの英語版でしかなくて、日本円でまだ使えないから、
うん、
だあれなんだけど、まあ、ちょっと動静を見守ってうまくやったら導入で、
はあ、
っていうまたなんか金の話みたいな。
そうね、システムというかなんかそのなんだろうな、昔からあったけどさ、その同人コミケとかでさ、よくそのなんだろう、ゲームボーイで動くギャルゲーとかさ、なんかなかった、その改造して作ってるみたいな。
あ、はいはい、
ああいうのがその合法になっていく感じだよね。うん、あれも完全に違法というか、どうだったの、配っててよかったのか。
いや違法だよ。まあ、あの多分市場金額がすごい少ないから、うん、まあ、無視されてるだけで、
うん、なんかあれがそのちゃんとしたルートで、そのもしかしたらその日本でもそのオープンな携帯とか出るかもしれないし、
うん、
そのモバイルみたいなマシンで、まあ、そのできる同人ソフトみたいなのがバンバン出たらなんかおもろいなと思うけど。
そうね、なんだろう、やっぱアンドロイドあたりに期待かな、あのオープンソースの。
そうね、オープンソース。でもキャリアってどうなのかなと思うんだよね。
キャリア
次第でちょっと厳しいのかなっていう。 OS はオープンだったとしても、
ああそうか、しかもそのなんだっけ、ドコモでいう i モード、 au でいうその Easy Web みたいな、うん、そういう場が ないと無理だから、
うん、
そうか。
だってトロンだってまあある意味別にうちらだってどうこうしようと思えばできる、うん、
まあそれはオープンソースだしね。
ただそれはキャリア次第で、
まあそうか、やっぱ場なんだね、うん、
やっぱアップルがやってる、
やっぱ今アップルがずんげてる、その意味では。
でもあれもソフトバンクだから、そういう意味ではキャリア関係ないのか。
いや、ソフトバンク、iPhone アプリではソフトバンクの管理っていうわけじゃないと思う
んです
よ。アップルが判断してると
思う。回線提供だけだと思うよ。
ああ、じゃあそういう会社みたいなのがやってればちょっと自由度、 Google がじゃあそういうのやってくれればいいんだね、逆に。
まあ Google がやったら多分結構フリーダムだと思うけどね。
うん、
またなんか
ややこしい話になってきたけど。
いやでもまあこういう話をするのがうちらでも制作者のコーナーの醍醐味じゃないですか。そうそう、う
ん、まあ、でもモバイルに幅が広がるといいよね。 PC 持ってない人でもなんかちょっとできるし、うん、なんかあるもんね、なんかこれ何ですかとか言ったら、あ、パソコンのゲームですか、パソコン持ってないでいいっすみたいな。
あ、じゃあ携帯もあるよって言ったらおみたいな感じ、
うん、
だから理想としてはその、まあ、さっきもその携帯ゲームがあってそのスペースに行って、うん、あ、持ってないっていう人があったらもう即なんか名刺でもカードでも QR コードをベロッと渡してこれ使ってみたいな。
もしくはあのおもちゃ売り場みたいになんかダウンロードセンターみたいなの置いてて、この前に立って PSP を動かしてねみたいな。そこからダウンロードみたいな。
あったな、そんなの。ファミコンのなんかディスクシステム
とか。
でもなんか Windows モバイルってあるじゃん、
う
ん、結構あれ携帯電話でも使われてるよね最近。
あ、そうね、
あの OS 部分に関して言えば、まあ、ある意味 Windows みたいな感じでアプリケーション入れられるじゃない。
はいはい、あ、
なるほど。 Windows モバイル用になんか移植したらちょっとまたそこも自由度があるような。
そうね、スマートフォンとかあって、あのオバマ大統領とかでブラックベリーとかさ、あれ今どこもで出るでしょ、
うん、
ちょっ っと夢が膨らみますね。
やっぱなんかモバイルに移行なのかなっていう感じですね。
モバイルに
移行して、技術がもしついていけんならもう迷わず移行し、移行というか、うん、そっちもやった方がいいよっていう。
移行っていうか住み分け派だけどね、俺はまだなんか同じものを出すよりはやっぱり、
ああ、まあ、
合わせたものを出していこうみたいな。
なんかだからその僕はなんかもう本当になんか理想ばっか語ってるけど、うん、なんかそのできる技術があるならもう同時配信が結構理想で、
はい、
なんだろう、人間ってやっぱコンテンツは我慢できないからさ、なんでパソコンだけあるのに携帯ないんだよみたいな人にお答えするみたいな。
はい、
だってもうパソコン持ってる人より多分携帯持ってる人が多いわけじゃん。おじいちゃんおばあちゃんパソコン持ってる人も携帯は持ってると思うし、まあなんかそういう風になっていけばいいな。
そうね、わざわざなんかその俺がなんかこんなややこしい同時ゲームとかやってるのはなんかデジタルコンテンツだからやってるっていうのがあるんだよ。なんか将来性があってなおかつその正確に予想は難しいみたいなところがまあおもろいみたいな。
はい、
なんかそのちょっと前にその携帯とか流行りまくってパソコン全滅みたいなこと言われてたけどさ、まあそうは極端にはならんだろうとか思って
た。そんな話あったの？
うん、だからその今の人って PC 使わない人が多くて、うん、もう PC が理解できないんだよ。もう携帯でもコンテンツ見ることになるけど、うん、じゃあパソコンでもっといいゲームとかあるから触ってみないとかだとパソコンとか難しいっすみたいな、いらねえっす、たけしみたいな。
あ、そうだ、だから新入社員の人びっくりするらしいですね、うん、新入社員教育の時、うん、パソコンさ分かんないみたいな方がいらっしゃるらしいんですよ。
だからこれからその若い人が持つデバイスはもう PC とかなくなって携帯だけになるっていう大胆予想を発言した人がいたんだけど、まあ、そんなバカなとか俺は思ってるからさ、
うん、まあそれだって携帯じゃまだエクセルはできないしね、もう脳内にそのディスプレイ表示するしかない、
はいはい、
そうね、物理的にもうそのモニターが小さいとかさ、その音がちょっとしょぼくなるとかさ、そういうデメリットあるわけ
です。あと
ね、
入力もやっぱすごい貧弱だしね、うん、iPhone もかなり頑張ってるとは思うんだけど、
そうね、
iPhone の増井俊之さん頑張っていらっしゃいますけど、
そうね、複雑な操作とかないとやっぱ難しいんだよね、うん、キーボードで文字入力が簡単って言えればそうでもないし、
だってやっぱ本日はお日柄もよくなんていい文章とか、キーボードとさマウスのあれさ、まあ、携帯の間さ運転の差じゃん。
はいはい、
あとなんか俺最近思うのはなんか合わせたコンテンツを出したいなって言われるんだよね。なんかその文句を言うわけじゃないけどさ、その、うん、今 iPhone アプリってその漫画とかをなんか読める、
はい、
デバイスがあるのね。
そのポチヤマさんとか、
そうそう、ポチヤマさんはちゃんと作ってるようになったらいいんだけど、例えばそのもうすでにある漫画、例えばサラリーマン金太郎は俺は大好きなんだけど、サラリーマン金太郎が iPhone で読みますって言うともうなんか俺ピンとこないのね。なんか
ん
なんかその iPhone で読むのに似合わないっていうのかな。なんか
え、似合わない、だってそのポチヤマさんよくできてるわけじゃないですか。じゃあその漫画のコンテンツが違うだけでその違和感を感じるんですか、それともそのもうアプリケーションが悪いって言っていいですか、どっちですか。
いや、違和感を感じる、
物自体。
サラリーマン金太郎と iPhone って合わなくね。
まあでもそんなこと言ったらいっぱいある
じゃん。そんな所詮メディアじゃないですか。だったら和紙とか紙って普通 の印刷紙とかどっちでもいいわけね。
あ、でもなんか
メディアの違う、
コンテンツが増えてくればそんな予感もなくなるんじゃない。
ていうかそのまんま移植されたなんかコンテンツが俺はなんかあんま好きじゃないんだよね、その使い回しというか。
あ、
うん、あーあーあーあああ、なんか言わんとすることが分かった。じゃあ結構携帯で読む漫画とかも若干反対派ってことですか。同じ原理でいくと
俺はなんかあんまりわからないね。
あ、
うん、
あ、まあ、
ポチヤマさんはそのカラーの絵とかが多くて、はい、その iPhone の画像の切りやすさでなんかめくるデバイス、あれもその俺サラリーマン聞いたら実際買ってないからちょっとわかんないんだけど、そういうなんか便利なあれがついてるのかもしれないけど、ポチヤマさんって一応その右か左のスライドとかなんかそういうのタッチとか一応なんかその
読めるような、はい、めくるっていうメタファーがあるとですね、
あってちゃんとまあそれに合わせてやられてるから、うん、どうなんだと思うんだけど、
同じような機能で作ってんじゃないの、
まあ、とは思うけどね、うん、
じゃあそれは UI の問題でコンテンツの問題ではないと思うんですよ、うん、
でも合わないわサラリーマンって。なんか漫画アクション娯楽とかのさ、あれをなさ iPhone に移植してたらなんかピンとこない
よね。でもちょっとわからんでもないな。例えば
それはユーザーが選ぶもんだから。
あとその漫画ってやっぱその紙のなんかあれだからさ、見開きとか整理しないわけじゃん。見開きページ、例えば、ね、はい、1ページ使ったからなんて表示はで今できてないわけ、1ページごとに表示されるから、
はいはい、
だからその漫画ベタバイっていうのは俺はなんか結構嫌で、うん、なんか iPhone アプリのために書かれた漫画とかはなんかいいんだけど、
ああ、まあそういう風に最適化されてる
とか、調整をしたりとか、見開きでしかちょっと成り立たないようなページをちょっとなくすとかってことだよね。そ
う
そ
う、うんうん、漫画ベタバイは必然的に見開きが多いからさ、なんか意味わかんないページとかあるんだよね、
う
ん、
ああそうか、2ページ使ったら大駒とか使えないわけだし、うん、はい、あとはなんかそのよくコマから飛び出してる気がする、
うん、
ああいうのがたまに状況によっては使えなくなるから、
そうね、
なるほどね。
じゃあそれはおのずと多分ちゃんとなっていくんじゃないかな。
ということは今後紙の漫画もそうなっていくんですかね。でもある程度 iPhone を意識して作ると、
いや紙の漫画といえばさっきみたいに住み分けになると思うね。その今その前にちょっと見てたけどさ、ネットでその 出版社がやってるそのネットコンテンツってあるじゃん、ネットでだけ見られる漫画みたいな、はい、ああいうのがその最初が携帯向けにやるといいと思うんだよ。なんか携帯だけで読める漫画をなんか携帯向けに書いとくみたいな。
あ、でも そこって多分、ね、あのなんだっけ、コンテンツとか及び腰になると思うんですよね。なぜかというとそのやっぱその漫画ってデジある意味デジタルなわけだから、うん、コピーが聞きやすいじゃないですか、
はい、
だからせっかくだったら全部いろんなことやっちゃおうじゃんって思うわけじゃないですか、
うん、まあ再利用という意味で、
ね、あ、そうそうそう、だからその携帯のためにコンテンツを作る 今は損なんじゃないかっていう気はして
ます。あ、今はまあ損とは思うけどね、うん、また金ならないだろうし、
うん、だからその単独でやってかつ採算を取らなきゃならないわけだから、多分今そこで出版業界とかめっちゃ頭悩ましてると思いますよね、
うん、でもネットの今やってるやつただの、あ、そうか、単行本にするとき困るのか。今のその今さっき言ったネットでその出版社が漫画やってるっていうのも、あの基本ただじゃん、無料で全部読めるんだけど、はい、
う
ん、あれはその単行本後で出すことに利益を
出
す。そう、携帯にしちゃうとなんか単行本になった時ちょっと変だったりするのかな、やっぱり、
うん、だ多分単行本の方が圧倒的に収益率が高いはずで、
うん、
まあ、とは言ってもそこは元々のコンテンツを一から作るわけじゃないんだから、うん、まあ、多少の手を加えてどこ、
なんかその漫画プラスアルファが欲しい、あったらいいと思うんだけど、ね、その例えばその紙じゃないからそのデジタルなどではのなんかがつけれるわけじゃん。例えばそのサラリーマン金太郎をなんかダウンロードを通してなんか特典としてなんか金太郎ブロック寿司がついてくるみたいな。
じゃなかったら演出とかがあればいいんですかね。例えば大駒の時でちょっとあの絵がズームになるとか。
あ、まあそんなことだね。
そういうちょっと多分それは拡大とかでもしかしたら比較的楽にできるかもしれない。
まあ、そうなると新たな文法が必要になるから超相当難しいんだろうけど、でも昔さなんかその漫画アニメだったからなんか
声がついてるやつ、
声がついててちょっと動くみたいな、はい、今言ったことをなんかそのパソコン上でやるみたいなことがあって、まあ、全然流行らなかったんだけどなんかそれに近いもんがなんか
近いっすね、うん、でも言ってしまえばそれはあの新しいそのメディアの開発なわけ。だって昔で漫画で吹き出しを発明されて漫画できたわけじゃないですか。だからそういうモバイル用の文法ができるんです
よ、ね、だから完全別の文法でやるしかなくて、でもそれをやっていくと漫画向かねえんじゃねえかとか思うし、なんか紙芝居とかフラッシュアニメに近いものの方がやっぱりそうなると向いてるみたいな、小回りする意味がなくなってくるから。
でもなんか、うん、まあなんかいいことじゃないんだけど、ニコ動でなんか漫画が上がってて、それになんか音がついてたりとかしてるのあるじゃん、
う
ん、
はいはい、
あれなんかかっこいいなと思ったけど、
ね、あ、まあ臨場感がやっぱそれだけ出るからね。
なるほど、 BGM がつくだけでなんかそれっぽい。
あ、でもそれはある。
あ、でもそれはあり。あ、でもそれ良くない、うん、だって今の漫画の前で、まあ、BGM 流すだけだから、うん、そんな
風は、うん、だって俺もその漫画読むときさ、昔その音楽かけたりしたからね、合う曲とか。
ああ、それは意外とあったですね、うん、そうか、
多分それだけでも違うし、なんかそのデジタル媒体にベタバリじゃなくて、なんかその、うん、ならではの工夫があるとなんかいいと思う、
うん、なんだろう、そういうの、そういうことを考えられるクリエイターが必要になってくる。
そういうことを考えられるクリエイターと技術があればいいですね、うん、それ
はスーパーマルチクリエイターみたいな、
スーパーハカーですよ兄ちゃんで言うところの、
なんかリアルに名前言うとあの中村優吾さんとか、
ああ、
まあ、そういうデザイナーさんいらっしゃるんですけど、その人のアイディアめちゃくちゃすごくて、まあ、ちょっと見せ後で見せるけど、うん、ちょっと口であの基本であのフラッシュでサイトを作る人なんですよ最近は。なんだろう、うん、ちょっとこれ
は、あ、昨日ちょっとなんかサイトかなんか貼ってあったとか、
あれは、ま、全然違う人。
あ、なんか俺武田さんのツイッターかなんかにあったんだっけな、リンクかなんか、なんかどっかで見たような気がするんだよね、それは武田さんに話
なんか NEC のサイトでなんかあの、うん、なんだろう、あ、なんか木がどんどん育っていくみたいなフラッシュがあるんですよ、まあ、ちょっと本当口で言うのは難しいタイプ、はい、すごいぐるぐるぐるぐるフラッシュだけで作られて動くやつで、あれがあれがなんか今の時代に合ってんじゃないかな。とにかくなんか触ってあのインタラクションがあるっていうか、
はい、
あるサイトを絶対作る人なんですよ。だからそれ今言ったそのサラリーマン金太郎みたいに触ると、うん、まあ、この大駒にはあのキャラがニュッと出て俺あのセリフが声で出たりとか、はい、そういうインタラクションを作るっていう文法を持ってる人が多分出てくるはず。
そのちょっとまとめていきましょうか。ちょっと調子に乗ってずっと話したらかなり時間経ってしまった
んですいませんね
だって、まあ、あと2時間喋れるよみたいな。じゃあまとめると、
まとめるとなんか未来とか結構あるよみたいな
でも楽しみだよね。
うん、そうね。だから俺が今思ってる問題はその今作ってるものってシナリオがあるなんかそのノベルゲームとかじゃん、はい、そういうもんってその結構なんか携帯とかそういうフラッシュで見るようなインタラクションがあるサイトとか結構向かない気がするから、
うん、
なんかお話があってなんかそういうのの中間点みたいなのをなんか探してるんだけど、
サクランボーイ DT とか、
うん、まあフラッシュアニメとかあるんだけど、なんかもうちょっとなんかストーリー性がないものって俺結構ダメなんだよね。 なんか好き、やるのは好きなんだけど作るのは好きじゃないみたいな、うん、
じゃあちょっとそこ今後考えていきましょう。
はい、
はい、
じゃあそんなところで制作者オスのコーナー引き続きお便り募集しております。
はい、はい、お待ちしてます。
はい、イエーイ、はい、
テイルズステイチューン。
はい、ふつおたのコーナーです。
イエーイ、
はい、というわけで2通ほど読まさせていただきます。
はい、
これかな。
この時間をクリック。
あ、いきなりこの質問か。ややこネーム、アナグマ最強さんです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
質問です。皆さんは仲が良いのですか？
これ一言じゃいいえ。
いいえ。根源的な質問だけど、いいえですよね。
うん、
その仲が良いかって言ったら、まあ、そのサークルやってるから別に仲悪くないけど、なんか、遊びに行ったりとかないね、なんか。
うん。
うん。とかなんか、僕全く興味がないんで。
そうね。プライベートで誘ったこととかないんで。
興味がないってどういうこと？
要はなんか、
個々のプライベートに興味
がない。そうそうそう。
なんか休みの日になんかその、武田さんとどっか行こうかとか、俺がなんかどっか誘うとかって一切ないよね。
ない。
サークル作る前は逆にあったんだけどね。
ああ、僕と武田さん映画見るっていうのありましたね。
サークル作ってからやっぱりその、毎回その作る時とかなんやかんやで会うから、うん、もうなんかいいかなって思う。
そうそうそう。
感じはする。
学生時代は僕もほら、
ああ、よく飯食いに
毎日会ってる。やっぱ毎日距離が近すぎるともうどうでもいいみたいな。
うん。別に今だって毎日会ってるわけじゃないんだけど、なんかもういいわ、みたいな。
うん。じゃあ、そんな感じで以上で。
あんまり、
よくはないです。
よくはないです。
はい、次。
3つ目のお便りです。青井さくらさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
終了の12月、あ、これは完結編までプレイしたってことですね。ありがとうございます。とても良かったのですが、終わり方が続編を作ってくれ欲しくなるような内容でしたので、続編を作る予定はありますか？
ないです。
ないです。これも即答みたいな。そう、まあその。
ないですというか、まあ、これ言うと失礼な言い方なんだけど、まあ。
エンディングがまあ多少余韻というか、
はい、
まあそれも続けられるんじゃないのっていう話なんだけど、うん、まあでも、あそこで終わってくのが綺麗かなと思います。
そうですね、まあそういうことです。
まあでも、ショートショートとかでちょっと時系列特にこの後とかの話もあるし、
うん
うん、まあまあその辺もショートショートもまだちょこちょこ企画でやっていくから。
そうですね。そうなの。
え、まだ1個残って
る。あ、1個残ってる。あ、いえ、そうそう、1個残ってて、さらにその先があるのって聞こうとして
なんかその前言ってたけど、ショートショートをなんか集めてファンディスク的にするみたいなこと
を
やってて、まあもうちょっと緩い内容で作ってもいいんだけど。
そうっすね。
まあそういう感じであるかもしれないけど、うん、あからさま続編みたいな、うん、多分
まあ続きがあるっぽい終わりにするのがまあいい感じ、綺麗な終わり方なのかなっていう。
そうね、なんか想像してもらえるといいかなと思います、
ね。う
ん、
そうっすね。まあ、アイディア自体はあるっちゃあるんだけど、これやっちゃうとちょっとどっちだけになるかみたいな。
そうだな。その、まあ、いつも言ってるけど、その、続編とか作るんだと、ちょっと長い期間置いてから作るのとかいいかもね。
う
ん、ああ、
そうね。もう、なんか3、4年経ってからとか。
うん、
まあ、あとはなんかやっぱ続きが終わ、あ、続き欲しいなって思ってくれる終わりが一番いい感じだと思うんですよ。
ああ、それは、うん。
というとこですね。
はい。というわけで、ふつおたは以上です。またふつおたも募集しておりますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、エンディングのコーナーです。
イエーイ。
今日もなんかわけのわからん話をいっぱいしましたが
盛り上がりすぎだよね。
暴走してましたね、
うん、
とりあえずは心地関係をさらっとやってしまいましょうかね。
はい、
2月14日もうちょっとラジオ前になると思うんですけど、ルーデシアのバレンタイン用ショートショートというものを作ってみました。よかったらやってみてください。
はい、
そうね。これはちょっとなんかルーデシアってなんか体験版か何かを、
うん、まあ、その
去年の2月14日に作って、はい、まあ、バレンタイン企画にも何もちなんでないんだけど、はい、まあ、今回ちゃんとバレンタイン用にちょっとショートショートを書いて、
うん、
まあ、簡単なゲーム形式にしてみましたので、
まさかルーデシアでギャグをやるとは思わなかったよね。は
い、なんか今の体験版ってなんかあんまり会話部分とかが、ね、うん、
はい、
ちょっと味わえないというか、
うん、
まあ、特にネタバレにもなってないので、ちょっとやってない人もやってみてもいいんじゃないかな、うん、
多少全体的な世界観も説明はしてあるから、
うん、
まあ、いや、まあ、もちろんすごい短い話だからそんなできないけど、うん、
はい、よかったら持っててない皆さんはやってください。
あ、でもこれで僕も、あ、僕彼女いるんですけど、ルーデシアやりましたってどうしましょうか。そういうおはがきが来たら、
あ、まあゴミ箱です。ゴミ箱でスルーパスですよね。
まあ僕もそんな感じです。あとは5秒に1回メール送るプログラムを作って
そうね、そのメールアドレス返信、今さらメールボムみたいな。
ダサいなみたいな。
はい、というわけで、はい、珍事送迎カーニバルの方がパッケージの委託がそろそろショップさんで始まりますので、はい、まあ、ホームページでも告知をしていきます。
あれ、ダウンロード販売もも
うスタートしてます。全部の店舗さんではないかな、
う
ん、
いや、もう全部やってるはず。
あ、全部
DL もある。
あ本当に
はい、
じゃあよろしくお願いします。
そうですね、パッケージ版ダウンロード合わせてよろしくお願いします。あとは、イベントの参加予定が、まあ、後々のコミック1になるのかなと。
じゃあ結構先ですね、4月の真ん中ぐらい。
そうですね、多分そこに予定通り行ってれば新作が出る感じですので、
はい、
まあまあお楽しみにしていただけるといいですね。
そうですね、う
ん、そうですね、毎回そのヨタ話とかゲームに関係ない話で結構してるけど、まあ制作もまたちゃんとやっておりますよみたいな。
本当いいみたいな。
はい、というわけで、
じゃあ来週というか次回はちゃんと、
そうなんです、次回はちょっと我々のゲームのことを喋ろう。
ゲームの全体はいいよね。
そうね、そうですね、まあいつもながらの定番で、まあ言い残したことは、
じゃあ逆やは
最近あのキュバリエのサントラを、
はい、まあなんか買ってた、
今更というか、そう、ね、当時ちょっと見てて、
はい、
めちゃくちゃいいなと思ってて、
うん、ああ
最近サントラも買ったんですけど、いやいいっすね、
いい
っ
すね。近所になんか急にあったんだよね、なんか、
うん、
近所の
なんか駅前の
CD ショップ、
CD ショップ、別にアニメ専門店とかじゃなくて、う
ん、
ポツンとなんか
売れ残ってるっぽかったんだけど、うん、
はいはい、
あれ、まあ、オープニングもエンディングもそしてサントラも、うん、もうすごいいい人だ
し、縛りはアニメのオープニングかっこいい、異常だからな。
ああ、
もう第一話のあの船にギリとあそこがかっこいい、
ね、ああかっこいいね、
うん、
ああいうの作ってよ、
言葉ありきとか、いやあれは多分僕
いや大変だよ、歴史交渉とか。
あのそう好きだから、本当にあと好きにやりすぎちゃうところがあるから、 ああいうゲームは、まあいいや、まあ、いずれ、
うん、はい、
こんなとこ、
うん、
じゃあ僕は最近はあの温泉卵作り機を買って、
え、何それ、
何それ俺初めて聞いたんだけど、
温泉卵作り機って
のそんなんてめえでやればよくね、うん、
いやこれがすごい難しくってさ、うん、あの何分何秒とか、はい、あと伊藤家の食卓とかのホームページ見てさ、凍らせてから茹でるみたいなの
があ
る
ん
だけど、
はい、
でもそのマシンというかそういう、うん、まあ、ただその保温する器なんだけど、
はいはい、
卵を入れてお湯を注いで蓋をガボッとして時間を計るだけでおしまいというすごいお手軽なやつ、
そこまでして温泉卵を食いたかったの。
いや僕普段卵いっぱい食べるんだけど、調べると卵の白身ってそのアトピーのためにその皮膚の再生を阻害しちゃうんですよ。
あ、
ただしあの卵の白身はビオチンっていうんだったかな、
はい、
それを熱を通すとその成分が消えるわけなんですよ。だから温泉卵は非常に都合がいいっていう、
普通の
茹でとかでもいい
よ、
ね、まあ、茹ででもいいんですけど、はい、まあ、僕はあのもそもそするかあんま好きじゃなくて、ゆで卵、
あ、
だから温泉卵で今Amazonで500円とか売ってるから、それを買って使ったらもう、
そう
なの、もう僕大興奮、
あ、じゃあ結構簡単な仕組みなんだ、
あ、そうそうそう、すごい簡単な仕組みで、
これいつもなんか普通にちょっと早めにお湯から上げてちょい半熟ぐらい、
まあまあもちろん、
は
い、でだから僕はあのいつだったかそのあの水曜日近所のスーパーで110円であの10個110円で売ってるって安いやつが買えなくって200円で多いからね。
あ、そう、なんか打ち合わせの時に、
あ、なんか卵が書いて、
卵が書いてみたいな、そればっか言ってるけど、
あ、
結構せ
もう何があったのかと思って、
で前回の買い物の時買えなかったからさ、
買えなかったの、
そうだから、ね、ね、6個160円で
ちょっといいお高めだし、卵なんかいくらでも買ってあげるよ。
そういうあの僕 の, あの喜びと怒りがあるっていうのがあの言い残したことです。
俺とか温泉卵なんか売ってるやつ買うけどね、なんかタレついてるやつ、
あ、コンビニの
できてるやつ、
うん、いや、まあ卵作るともうコストパフォーマンス抜群なんですよね、やっぱ。
あ、
じゃあ上田は
今週はなんかいろいろ悩み事があって、なんかあんま進みまでしてるんですよね。なんか何もかもが、
あの悩みって聞いてしまってもいいのかなみたいな、
まあさっき言ってた仕事もろもろのことみたいな、どうしようみたいな、
ああ。
あのバレンタインデーの悩みとかじゃないの？
あ、バレンタインデーとかもうその数年前にも解決してるんだよな。
解決してるんだ。解決って、
どういうこと？
なんかこの先俺はチョコレートをもらうこともないし、なんかチョコレートになんか関連する出来事多分何もないだろうという諦めをなんか荒俣宏にしたからさ、この先モテることはないみたいな。あの人確か中3くらいでそれを悟ったらしいからさ。
はい。
もう。だからなんか小説とか頑張ろうみたいな、帝都大戦とか書こうみたいな。
あ、だからかな、なんかあの荒俣宏のことですごい美形のキャラ多いの。
中3は早いわ。それで諦めきれないけど、まあさすがにもう20代後半になるともう諦めるよね、もうないわみたいな。
ああ、
なるほど。
あ、でもサンクレでチョコレートをいただいてきてるから、
ね、男の人にね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
逆チョコですね。ありがとうございます。ただし、あの、うちのおかんが全部食いました、
ね。
いや、なんかたまたま置いといたら、なんか、うん、美味しかったわよ、みたいな。
でも、楽しみしてたわよ、俺。
でも、 日が日なんだから気を使ってほしいよね、お母さんも。そのもしかしてバレンタインデーにもらったのかしらみたいな、その予想はしてほしいんだけど、ね、
いや多分あの 僕は絶対そんなもらえるようなやつじゃないっていう、
あおかんが誘ってるみたいな
言うなればあの覚悟完了しちゃってるみたいな。
あいいですね、皆さんもちょっとひもての人は早めに諦めた方がなんか楽に生きれますよみたいな
そんなところ、
はい、というわけ で、まあ、次回は4月の末ぐらいなのかな。
え4月、
あ4月じゃない、あ3月、
まあ、そう3頭あたりにまた
頭あたり、
はい、まあ、あのおはがきお待ちしております。
はい、
じゃあそんなところですかね。
はい、お相手は上田夢人と
武田と
楽也でした。
終了、
はい。